今日恵みをいただく御言葉は申命記の9章1節から6節までです。申命記9章1節から6節。聞きなさいイスラエル、あなたは今日ヨルダンを渡ってあなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。その町々は大きく、城壁は天に高くそびえている。その民は大きくて背が高く、あなたの知っているアナク人である。あなたは聞いた、誰がアナク人に立ち向かうことができようか。今日知りなさい、あなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前に進まれ、主が彼らを根絶やしにされる。主があなたの前で彼らを征服される。あなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。あなたの神主があなたの前から彼らを追い出された時、あなたは心の中で、私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いために主はあなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。あなたが彼らの地を所有することのできるのは、あなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。それはこれらの国々が悪いために、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。知りなさい、あなたの神主はあなたが正しいということでこの良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだ。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たちは誠に恵み慈しみをいただくにふさわしくないものです。あなたがそれを私たちに与えてくださるのは、私たちが正しいからではありません。どの人たちよりも強いからでもなく、優れているからでもなく、心がまっすぐだからというものではありません。ただ主よ、あなたが愛憐れみ深いお方であるがゆえです。あなたが愛であられるから私たちは愛され、私たちはまことにうなじが怖く、かたくなで罪深い、自分が正しいと思って傲慢になりやすいものです。しかし主よ、私たちは知っております。私たちが罪人であることを、あなたがそれに対し恵み深いことを、主よ、どうかますますこのことを知る今日のこの御言葉でありますように、イエスよ、どうか示してください。この語るしもべの唇を清め、思いを整え、あなたの御言葉を語るにふさわしくしてください。まことにこのしもべもこのような御言葉を語るという栄誉にふさわしくないものですが、しかしあなたが認知でくださいましたがゆえに、ここに立つことができます。主よ、どうか聞く一人一人の耳を清めてください。思い心を整えて、命を豊かに享受できる生徒たち一人一人でありますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。 モーセはこのところにおいてもイスラエルの人たちにまず聞きなさいと命じております。もう何度か出てきましたね、聞きなさいイスラエル。モーセはこのところにおいては今日あなた方はヨルダンを渡ってあなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。実際にそうだったんです。イスラエルに比べてイスラエルがこれからヨルダンを渡って入ろうとしている国々はイスラエルよりも大きくて強い国々です。城壁のある町々がたくさんあり、また背も高く、ね、肉体も筋肉もよりイスラエルの人たちより強い、その邪悪さもイスラエルよりはるかに、ね、邪悪なものです。神の民がですね、そういう邪悪な民を見るに相手の方がね、がたいが大きくて筋肉隆々としていて言葉とかにも勢いがあって、ね、ちょっと悪の方がかっこよく強く見える風潮があるんですけども、まあ、そのように見えたことでしょう。でそれで、この40年前のこの彼らの父親の世代の人たちは、ね、言ったんです。誰がアナク人に立ち向かうことができようかと。でそれをまだこの、ね、子供だった彼らの世代は、ね、父親の世代がそういうふうに言うのを聞いておりました、ね、自分の父親とか、ね、自分の親が小さい頃に、ね、誰がアナク人に立ち向かようか、そういうふうに言って、で実際にアナク人がどれほど大きいかどれほど強いか、その町々がどれほど堅固かということをとうとうと親からですね、もしその言葉を聞いていたとしたら、その子供が成長して大人になった時、いざその国に攻め入ろうとする時、確かに尻込みをするかもしれませんけれども、しかしモーセはですね、そんな彼らに対してもう本当に現実的に彼らを恐れていたんでしょうね。そんな彼らにもう具体的に言うんです。あなた方はもう聞いている、誰がアナク人に立ち向かうことができようか、今日知りなさい、あなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前に進まれ、主が彼らを根絶やしにされる、主があなたの前で彼らを征服される、あなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。アーメン。私たちもですね、現実目の前に強敵が現れた時、もう小さい頃から、ね、この敵にだけはどうしても立ち向かうことができないと親からとうとうと教えられていた、その敵に対し、ね、成長した後、大人になった後、いざその敵と相対するとき、現実的に尻込みをしてもおかしくないような状況ではあります。私たちも似たようなことがあるかもしれませんね。いや、人間であれば誰しもあるはずです。ことに信仰者であればあるほど、信仰者とは目に見えない御言葉によって、目に見えないイエス・キリストの促しによって進んでいくがゆえに、ですからこれはですね、本当に信仰者にとっては避けては通れないんです。自分よりも強い相手と会いたいし、そして信仰によって勝ち進んでいくということがキリスト者であるならば、誰でもそこは通るべきところです。信仰者ね、信じるから信仰者と呼ばれてるんです。信仰者は目に見えないことを信じます。目に見えないものこそ永遠であり、信仰とは目に見えないものを保証し、それを確信して、そして得ていくものが信仰者ですね。ですから私たちもこの新命記の御言葉、モーセがもう何度も何度もくどくど聞きなさい、ね、イスラエル聞きなさい、あなた知りなさい、主ご自身があなたに先立って 進まれるのだ。主はあなたにかつてこれこれのことをしてくださった、ね、荒野でマナを食べさせ、エジプトをあれだけの災害で打ち、そしてその力によって大いなる御手によって救い出され、あのホレブの山においてはあれだけ恐ろしい印でもって主ご自身が現れてくださった。その主があなたと共におられる、あなたと共に戦ってくださる。モーセは本当にくどくどそのことを思い起こさせました。現実的にイスラエルの民が恐れていたからでしょうね。私たちもね、教会で聖書を教えてもらうときは、まあ、不運そうかって思ったけれども、でも実際ね、あの牧師先生は社会というところに出ていって、で社会がどんなに厳しいか、で社会で揉まれているあの巨人たち、ね、やり手の人たちがどれほど自分たちより力強いか、それを分かっていないからあんな貴重な空論を言うのだ、まあ、そういうふうに思う方も中におられるかもしれないんですけども、しかし主が生きておられるというのは現実よりももっと真実、現実よりももっと確かな真実であるわけですね。イエス・キリストが生きて働かれる天と地を作られた主、そして皆さんと共におられる主が共にいて、このお方が皆さんと戦ってくださる、信じて進むのであれば主が先んじてまず戦ってくださる、これが、ね、現実よりもはるかに強い真実のことです。私たちはですからこのお方に従って歩むべきなんです。で実際ですね、もう主が行けって言われて、ね、主が戦えって言われるのであれば、それを信じて行くのであれば、それを信じて戦うのであれば 100% 勝利をするわけです。主の御心が、ね、行って戦えということであり、そして皆さんがそれを信じて行って戦うのであれば 100% 勝利します。そして皆さんは無事にそこを勝ち得ることができます。なぜなら主は、ね、100% 以上に真理になるお方だから。だから主が御心、主の御心がそこにあるのであれば、そこにぜひとも行くべきなんです。そしてその時勝利するんですけども、その勝利した後のことをですね、モーセはまたもう再三、あなた方が勝利した時はこれこれをしなさい、これこれのことを思いなさいと、ここで言っております、ね、昨日の箇所でもそうでしたね。あなた方が、ね、勝利した場合、富んだ場合、ね、食べて満ち足りた場合は特に気をつけるべきなんです。4節のところ、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出された時、あなたは心の中で私が正しいから主が私にこの地を得させてくださったのだと言ってはならない、ね、本当に人は勝利した時、勝った時、富を受けた時、人よりも先んじた時は自分が正しいから、自分が強いから、自分が頭いいから、ね、そういうふうに誇り高ぶりやすいものですけども、しかし信仰によって進んだ場合はですね、私たちの手柄ではないんですね。モーセは言っております。私が正しいから、主がこの地を得させてくださったのだと言ってはならない。これらの国々が悪いためにね、むしろ、このイスラエルの人たちが攻め入った国々が悪いからこれらのことをなすんだ。モーセは5節で再び同じことを言います、ね、あなたが彼らの地を所有することができるのはあなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。これらの国が悪いためにね、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。でもう一つ理由があります。この5節の後半、また主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである、ね、 もう一つの理由というのが、要するに先祖の信仰のゆえですね。私たちも、同じです。皆さんの親の世代、あるいはおじいちゃんおばあちゃんの世代の信仰がしっかりしている信仰者であるならば、その子は当然祝福されます。その孫も祝福されます。まあ、ただし祝福されはするんですけども、もし子が孫が信仰から離れていくのであれば、確かに祝福されてはいるんですけども、その祝福されているのはその子孫が、格別正しいからではない、格別頭がいいからとか力があるからというわけではなく、親の、おじいちゃんおばあちゃんのその信仰のゆえに子供たちが祝福されているわけですね。そのことを忘れてはなりません。信仰者であること、それが最も祝福の根源であるんですけども、当然息子娘たちも親の信仰のゆえに、親の祈りのゆえに、親の清めに預かっているんですが、でももしその息子娘たち孫たちが主から離れるのであれば、当然その報いを受けてしまうことに、その本人自身が受けてしまうことになります。この、6節の方を見ますと、モーセは同じことを3回言います。3回目です。6節、知れなさい、あなたの神主はあなたが正しいということで、この良い地をあなたに与えて所有させられるのではない。あなたはうなじの怖い民であるからだ。モーセは3度、あなたが正しいからこの土地を告げるのではないと、今日の箇所で3回も言っておりました。イスラエルは本当にそうです。そしてこのことは何もですね、イスラエルに限ったことではありません。皆さん一人一人にも当てはめるべきです。皆さんが正しいから主の寵愛を受けているわけではない。皆さんの心がまっすぐだから主が皆さんを愛されるわけではないんです。本当にそうです。私たちは本当に主の喜ばれないことを指導しでした。でもそれでもなぜか主が私たちを愛してくださっている。本当に不思議なことです。神は愛だから、神様は愛なるお方だから、私たちを憐れみ、私たちを愛してくださいました。モーセが再三、あなたが正しいからではないということを言っております。主はですね、自分を義とする者に対しては、そのようなものは退けられます。ルカの福音書の16章のところにですね、パリサイ人たちに対してイエス様が言っている箇所があります。ルカの福音書の16章、14節からです。さて、金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていた。イエスは彼らに言われた。あなた方は人の前で自分を正しいとするものです。しかし神はあなた方の心をご存知です。人間の間で崇められるものは神の前で憎まれ嫌われます。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の福音は述べ伝えられ、誰も彼も無理にでもこれに入ろうとしています。しかし律法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのです。アメン。イエス様が言われている相手は金の好きなパリサイ人たちで、そしてパリサイ人たちはイエス様を嘲笑っております。イエス様は彼らを見抜いて言われます。あなた方は人の前で自分を正しいとするものですと、私たちも何かと人前で信心深そうにしたり、声に出して、なんか信心深そうに祈ってみせたり、そういうことを人に見せるために、自分を正しく見せるために 振る舞うことはあるんですが、しかし主は皆さんの心をご存知です。自分を正しいとするもの、それは人々の前ではどうか知らないですけど、しかし神様の前では憎まれます。自分を正しいとするもの、なぜなら私たちの義は、自分の正しさは、自分の行い、自分の頑張り、自分の何かによるのではないからです。私たちはただ主の憐れみによって救われました。もう一箇所、マタイの9章を開いてください。マタイの福音書の9章の10節からのところです。マタイの福音書9章10節から、イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。するとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私は憐れみを好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。アーメン。イエス様は正しい人を招くために来たのではありません、ね、正しいと自分で自ら自称している人はどうぞその正しさを主張してくださいと、むしろイエス様は罪人を招くために来ました。自分が罪人であることを自覚している人、医者が必要だと願っている人、ね、霊的な医者が必要だ。私たちも本当に心霊において貧しいものであることを自覚するべきです。マタイの5章の三条の節句のところで5章3節に、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからですという言葉があるんですけども、この心の貧しいものは幸い、より原文に近く訳しますと、霊において乞食であるものは幸いだ、天の王国はその人のものだから、ね、霊において乞食である人、もう霊においてですね、自分はもう何もない、ただ与えられるしかない、与えられなくてはやっていけない、そういう人は幸いなんです。天の王国がその人のものになるからです、霊において。ですから空っぽな人、乞食である人、ただ与えられるだけ、与えられなければ生きていけない、そういう人こそ幸いなんです。私たちは、ね、肉体のパンは必要ですけれども、しかし霊におけるパンも必要です。霊において私たちは主の御口が語られる一つ一つの言葉によってこそ私たちはむしろ生きます。私たちは霊において、ね、主の御言葉をくださいくださいと、霊において乞食であるのであれば幸いです。主が満たしてくださるからです。主は正しい人を招くために来たのではありません。正しい人は、ね、私は正しいそう主張している人はどうぞ、まあ、そのまま正しさを貫いてください。ただ主が来られたのは正しい人を招くためではないんです。罪人を招くため、医者を必要としている人は病気の人です。だから私たちは主イエス様が必要なんです。だからモーセは再三イスラエルの人たちに警告をしたんです。あなたは私が正しいから 主が私にこの地を与えてくださったと言ってはならない。むしろあなた方は、ね、うなじの怖い民であるとモーセは言っております。うなじが怖い、つまり固くな、もうね、自分が正しいと信じて疑わなくて、もう本当に固い人ですね。自己義の固い人、言って聞かない人、心が固くなな人のことをうなじの怖い民言います。モーセは言っております。あなた方は本当に自分が義であることを信じて疑わない、で自分が義であると信じて疑いのない人の特徴は、本当に人を裁きたがるんですね。人の罪をあげつらいたがいています。人の悪いところを見たら、ね、人よりは自分の方が正しいと思い込んでるんですけれども、でもそういう人たちに対してパウロは、ね、どうしてあなた方は他人を裁きながら自分は同じ罪を犯しているのですか、ローマの2章で言っております。人のことを、ローマの1章のところでは、いろんな罪を犯す人々、これこれのものというのがいっぱい出てくるんですけども、しかしローマの2章のところではパウロは、ですから全て他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません、あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています、裁くあなたがそれと同じことを行っているからですとありますね。パウロ自身、こういうふうに言っているパウロ自身は、同じローマ書で自分は本当に惨めな人間ですと、私のうちにある罪、一体誰がこれを取り除いてくれるか言っております。パウロ自身、自分は罪人の頭であるとさえ言っております。それほど自覚してるんですね。見えれば見えるほど自分の罪が見えるんです。他人の罪が見えるばっかりが見えて、自分が何も悪いところは実はないんじゃないか、そういうふうに思っている人こそ、より自分自身を顧みた方がいいです。モーセは今日の歌詞の最後のところで、あなたはうなじの怖い民であるからだと言っておりますね。今日の歌詞は、締め切り9章の6節までなんですけども、7節以降のところに具体的にイスラエルの民がどのようにしてうなじが怖かったか、どのように主に逆らってきたか、それはですね、本当に痛烈と言いますか、真実ありのままを淡々と述べてるんですね。モーセはそれ何節以降それを述べております。それについてはまた、明日に譲りたいと思います。どうか皆様、まず自分を知りましょう。自分自身が主の御前に正しいものであったかどうか、そして私たちは何が必要であるのか。許しが必要です。憐れみが必要です。そして、昨日の夜の祈祷会のメッセージ、主の祈りの後半でしたね。私たちが、罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許してください。主の祈りの中で唯一人との関係の箇所は、このわずかな言葉でしたね。我らの罪を、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。ですからまず私たちの側が罪を、兄弟姉妹の罪を許す必要があるわけです。そうしてこそ私たちも主から罪が許されるんです。どうかこの自分自身を自分で正しいとするものではなく、主に全てを明け渡して、主に許していただき、主に罪を拭っていただき、主に信仰によって義と認められる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、まことに私たちは罪深いものです。あなたの御前に何の憐れみも受けることなく滅ぼされて仕方のないものでしたが、しかしあなたが愛なるお方であることを感謝いたします。 私たちはなんと今滅ぼされずに生きております。あなたが愛であられ、あなたが憐れみ深いからです。主よ、どうかこのことをいつでも忘れることなく、自分で自分が正しいから死に喜ばれるのだとか、そのような偽りを信じ込まされることがありませんように。どうか日々あなたにあってへりくだり、あなたにあって謙遜に歩み、そして末永くあなたと共に歩み、あなたが必要であると霊においてこじきのものとしていつでも神の国をいただける私たちでありますように。どうか今日この一日、私たちの歩みを主よ、より自分自身がいかなるものであるかを理解し、そしてあなたがいかに義なるお方であるか、いかに憐れみ深いお方であるかを知る歩みでありますように。どうかこれからを祝福してください。今日いただいたすべての命に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。